この20章のところには信じることの幸いが記されてあります。この週の初めの日、日曜日の朝ですけれども、マグダラのマリアは墓に来ました。しかしそこにはイエス様のこの体がなかった。2節のところには、どこに主を置いたのか私たちには分かりません、こうその復活したということをマリアは理解できなかったわけです。そしてそれはまたこの弟子たちもそのことは十分理解できない。9節のところを見ると、彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。弟子のペテロもまたヨハネもその復活を見たけれども理解できない。しかし彼らは8節のところを見ると、見て信じたとあるわけなんです。もうこの復活の事実、イエス様はそこにおられない、死の中からよみがえられた、彼らはその事実を見て信じた。この信じるということと、そして自分が理解できるということは決してイコールではないということを教えられると思います。理解できるから信じる、そうではないわけなんです。実は信じるということはもう理解をはるかに超えている。ですから私たちはその信仰っていうのは理解できたから分かったから信じる、そうではないということです。ですから私たちはたとえそれが理解できなくても分からなくても信じるということが可能であり、そしてその信仰によって神様はまた驚くべき御業を私たちに表してくださるということが可能となるわけです。ですから信仰の世界は決してこの世の実際的なものが見えるから分かる、そしてまた見えるからある、そういうだけのものではなくて、もう見えなくても信じることができる、まだ起こってはいないけれどもそれを信じる、イエス様のところに来て癒されたあの病気の人たちもどうだったのか、彼らは病気のままで来たわけです。そしてどうやって自分が治るかを分かった人なんて一人もいないと思います。おそらく癒されてもそれを理解し受け入れるということは多分この人間の能力ではできなかったことであったと思います。ただもう彼らは単純に信じた、イエス様は必ずなすことができる、そしてこの復活のことも同じであると思います。おそらくは誰一人このイエス様の復活を説明できる人は一人もいないだろうと思います。しかしイエス様がよみがえられたのは事実であり、そしてまた私たちは2000年近く経った今日もこのことを信じている。ですから信仰というのはもう理解をはるかに超えたものであり、そしてまた弟子たちもわからないけれども信じるということをこの行っていったわけです。またこのマリアは復活のイエス様にお会いする、このことがこの後にまた出てくるんですけれども、イエス様はこのマリアと呼びかけられた時に彼女に17節を見ると、私にすがりついてはいけません、なんでこんなことを言われたんだろうか、本当にこの親しくしていたイエス様にもうマリアはすがりつきたいという思いがもうあったであろうと思われるわけです。でもイエス様はこのすがりついてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないのです。それはもっとこの世にこの肉体を持って死の中からよみがえったということよりもさらに勝るところのもう天上での大いなる栄光、この永遠の命、それを比べてみたらまだまだこの地上のことなんて取るに足りないことである、今はまだすがりついてこの喜ぶっていうだけのものではないっていうことをイエス様は暗に語られたんではないだろうかと思います。確かにこの死んだ人が生き返った、ラザロもそうであったんですけれども、それ以上の喜び栄光がこの天において私たちに与えられる、イエス様はこの、元に登っていくということを伝えなさいということをこのマリアに言われたわけなんですけれども、天上の栄光に預かる、 この天上の栄光は地上の栄光にはるかに勝るものであり、そして永遠のことであるわけなんですけれども、このことを弟子たちに伝えていく。もちろん弟子たちもそれはどういうことかということは分からなかったであろうと思いますけれども、しかしまたイエス様はその日の夕方に弟子たちに現れて、そして弟子たちは20節を見ると主を見て喜んだ。復活の主イエス様が死からよみがえられて、そしてまた両手、そしてまた脇腹を見せられた時にも彼らは決して悲しむことはなかった。そういうもう過去の失敗や過ちが一切許されて、そしてまた新しくよみがえる、永遠の命に生きるということのその素晴らしさを彼らは見ることができたと思います。彼らの過ち、その罪とがが十字架と復活によって許される。そしてそのことは23節を見ると、あなた方のが誰かの罪を許すならその人の罪は許されます、許さずに残すならそのまま残りますということをイエス様はこのことを言われているわけです。彼らは失敗していた、もう本当に言うなれば罪に罪を重ねてもう情けないような弟子たちであったんですけれども、イエス様はその弟子たちを愛されて、そしてまた平安があなた方にあるようにと弱い弟子たちのうちに臨んでくださり現れてくださって、弟子たちは主を見て喜んだ。まあ私たちはこの経験は地上ではないと思います。しかし私たちはまた実は助け主聖霊によってそのことを私たちは心の中で信じることができる。それは22節に彼らに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと弟子たちに言われたんですけれども、それは今日私たちにも聖霊を受けよう、この助け主慰め主が私たちのところに来られるならば、この助け主は私たちに心の中にこのイエス様を明かしてくださる、そしてまた聖書の御言葉を教えてくださって、そして私たちはこの聖書の言葉によって確信を得ていくことができるわけです。分からなくても後に知ることができる。9節にあった聖書をまだ理解してなかった、そのことが聖霊によってまた私たちは理解し受け入れて、確かに語られていた約束されていたことが成就している、そのことを私たちもまた確信することができると思います。そしてこのトマスが出てくるんですけれども、トマスは決してイエス様を裏切るような人ではなかったわけです。彼はこのイエス様がこのエルサレムに入っていくときに私たちも主のために死のうではないかといったもう熱血感であったわけなんです。ある意味本当に他の弟子たちに勝ってイエス様を愛するというような人であったんではないだろうかと思います。でも彼はやはりこの実際に見ないと信じない、わからない、そういう心があったと思います。まあ、彼はある意味実利主義者だった。本当にそのことが実際に なっていないと意味がないというような、そういう思いが彼の心の中にあったと思いますけれども、復活の主は、手を伸ばして私の脇腹に手を入れなさい、そして信じないものではなく信じるものになりなさい、見たから信じたのか、そうではない、もう見ないで信じる人になりなさい。ですから信仰っていうのはもう私たちの理解をはるかに超えた神様のもう言うなれば大きな恵みであると思います。私たちもこの信仰の目が開かれて、この復活の素晴らしさ、そしてまた天国のその栄光を見ることができるならば、私たちは死を恐れることもありませんし、また苦しみも大したものではない、本当に天上において受ける栄光の重さを私たちが知るならば、もう今の患難はもうそれこそ鳥の羽よりも軽いものであるということを私たちは心の中で覚えるんではないかと思います。本当にこの信じるってことの幸い、それはまた最後の31節にまた信じてイエスの名によって命を得るためであるとありますけれども、永遠の命、私たちにこの永遠の命が与えられたら必ず天の栄光を見ることができる。 私たちはそのようなクリスチャンとして今の時代をまた生きるものとさせていただきたいと思います。